朝鈍い日が出てて風がある、鮮度天使がバスケットボールする、
それでは早速政治学言論 A ナンバーワンの解説を始めていきます。この音声は政治学言論 A ナンバーワン、政治とは何かの解説音声です。もし違うファイルを開いている場合は、正しいファイルに変更してください。それでは解説を進めていきます。まずスライドの3枚目をご覧ください。政治学を学ぶにあたって、政治とは何かという問題はとても重要です。そもそも政治とは何か。おそらく皆さんの頭の中には様々な政治のイメージがあると思います。しかしそのイメージが政治学における政治の捉え方と同一である保証はありません。そこでまず政治学における政治がどのように定義されているのか、この点について解説していこうと思います。スライドの4枚目をご覧ください。スライドの4枚目に政治に関する端的な定義が書かれています。政治学にも様々な政治の定義があるのですけれども、ここで述べられている政治の定義が最も簡潔であり、かつ広い定義として知られています。読み上げますと、価値の権威的配分。これが政治だ。政治学では基本的にはそのように考えます。この定義の中には、スライドにあるように3つの要素が含まれています。価値、権威的、配分です。以下ではそれぞれについて簡単に説明していこうと思います。スライドの5枚目をご覧ください。まず、価値から説明していきます。価値とは端的に言えば、私たちが大切だと思うもの、あるいはその感覚です。私たちが大切だと思うものは様々です。お金、財産、権利、評判、名声、安心安全など様々な価値が考えられます。ただ、ここで注意していただきたいのは、価値という言葉、概念の中には希少性という要素が入っていることです。つまり価値は私たち全員に均等に配分されていないからこそ価値となります。これを価値は偏在的に配分されているというふうに言います。もちろん偏在的に配分されているのは価値がたくさん存在しないからです。つまり無尽蔵に存在しないからこそ価値であると考えられます。ものすごくシンプルに言いますと、価値は希少でなければならないし、希少だからこそ価値だ。このように考えることができます。スライドの6枚目をご覧ください。私たちは少ない大切なものがそこらに散らばっているからこそ、その散らばっている価値を欲しいと考えます。その価値を取りに行くぞという行為、これがまさに戦争や紛争です。戦争では 相手の国から様々な希少な資源を奪い、自身の価値に変えていきます。それはまさに武力、軍事力という暴力によって他者を支配することに他なりません。もちろんそのような支配あるいは統治の方法が望ましいかというとそうではないとは思います。従いまして我々人間として考えなければいけないことはそのような人が死んでしまう暴力以外の方法によってどのように価値を配分できるか、つまり集団として価値配分に関する意思決定を行い、その意思決定に従って負担や便益というのを実際に配分していき、その結果として社会に秩序をもたらす。そのような行為を我々は政治と考えたり、あるいは統治、ガバーンというふうに概念化しています。さて、そのような暴力以外の方法で資源配分を行う方法としては何が考えられるでしょうか。スライドの7枚目をご覧ください。一般に暴力以外の方法で政治を行うこと、つまり資源配分を行い秩序を形成する方法として考えられるのは権威を用いるという方法です。ただ私たちが権威を用いて決定をして秩序を形成したいと考えてもそれが可能になるわけではありません。権威的な配分を可能とするにはそのための条件あるいは資源というものが必要になります。その権威的な配分決定を可能とする資源として重視されているのは以下の2つです。1つが正当性です。もう1つがスライドでは罰則と書いてありますが、教科書的な言い方をすると強制力です。教科書を持っている方は8ページをご覧ください。教科書には正当性と罰則あるいは強制力について次のように説明されています。読み上げます。定めるルールに従うことは正しいことだと人々に思わせる正当性と、そのルールに違反する逸脱者に罰則を科すことのできる強制力を持っている。つまり、ルールに従うことは正しいことなんだというふうに人々が考えること。そして、仮にルールに従わない場合、自分自身が何らかの形で罰則を食らい、自分が持っている価値を剥奪されてしまうという信念。これら2つの要素が存在するときに権威的な配分決定が可能となる。これが基本的な考え方です。それでは少し休憩を挟みます。音声を止めて30秒から1分、皆さん休憩してください。皆さん休憩をしましたか？私はコーヒーを飲みました。それでは続いて政治がどのような問題を価値配分を行うことによって解決するのか、その点について説明していこうと思います。スライドの8枚目をご覧ください。調整ゲームを含むゲーム理論については、次の資料で詳しく解説することにし、ここでは省略させていただきます。ここで説明するのは、ゲーム理論によって導き出される問題の何を政治が解決するのか、その点について解説を進めていこうと思います。 教科書をお持ちの方は9ページから10ページをご覧ください。ここにある集落 A に住む人とある集落 B に住む人がどちらの集落に橋を架けるのが合理的かという、まあ、調整ゲームについてのジレンマと解決策というのが提示されています。架けれる橋一本です。一本の橋を集落 A に架けるのか B に架けるのかによって集落 A に住む人が得をするのか損をするのか、あるいは集落 B にする人がどのくらい得をするのかというのが変わってきます。集落 A に住む人は A に橋を架けてほしいと願うでしょうし、 B に住んでいる人は B に橋を架けてほしいと思うでしょう。ここで問題になるのは、橋を両方架けることができればいいんですけれども、価値というのは希少なのでどちらかにしか架けることができない。その時にどちらに架けるかという問題です。もちろん A と B が揉めるのであれば、もう橋なのなんか架けませんという考え方もあり得ます。しかしこのスライドが示しているのは、それであればどちらにも架けないという選択肢をもし取るのであれば、全体としての効用というのが極めて低い状態になるということです。例えば東側に橋を架けた場合、 A 集落に住む人は5得をし、 B 集落に住む人は3を得をする。つまり全体として8得をするわけです。これは西側に橋を架ける場合でも8得する点は一緒です。ところが、揉め事は嫌だから橋を架けませんという決定は、結局のところ A 集落に住む人にとっても B 集落に住む人にとっても何ら得をしない、何もないんだから0点しか得られないということになります。だからこそどちらに橋を架けるかを決定し、もちろんどちらかが損をすることにはなるんですけれども、そのどちらかが損になることを前提にしつつも、全体としての社会の効用を最大化させるべく調整調停し、どちらに橋を架けるかを決定する。これがまさに政治の役割だというインプリケーションがこのゲームのモデルには込められています。続いてスライドの9枚目に、変な喋り方になりましたね。続いてスライドの9枚目に、目を通してください。このフリーライダーの問題、あるいは囚人のジレンマの問題は、政治が何を解決するのかという話をする際にしばしば引き合いに出されます。非常に重要な議論なので、しっかりと理解するようにしてください。ゲームの詳細はここでは省略しますが、ポイントになるのは、この囚人のジレンマという状態に陥った時に、人々の合理的な判断をよりどころにしていては、社会全体の公正というのが極端に低くなってしまうということです。このゲームのモデル、スライドの9枚目のゲームのモデルが示唆するところは、全体としての効用というのは左上の協力、これが最も高い状態なので、本来ならばこれを実現した方がいい。しかし個々人にとって最も効用が高いのは裏切るということ。 A さんにとっては B さんが協力し自身が裏切る時の効用が最も高く、 B さんにとっては A さんが協力し自身が裏切るという組み合わせが最も効用が高い。そうすると A さんも B さんも裏切る ということが最も合理的であり得る選択肢になります。そうすると1点1点の2点しか社会全体で効用が生まれない。このような囚人のジレンマに伴う効用の低下、これを食い止めることも、あるいはこれを食い止め、なるべく社会全体にとって最適な状態にする、言い換えるとフリーライダー問題や囚人のジレンマ問題を解決する、これも政治の大きな役割だというふうに考えられます。では具体的にどのようにこれを解決するのでしょうか。スライドの10枚目をご覧ください。先ほど権威的な決定を可能にする条件として強制力があるということを説明しました。まさにこの強制力というのを行使することが囚人のジレンマを解決する一つの方法になりうるのです。例えば強い罰則を裏切った際に相手に課す場合どうなるでしょうか。スライドの10枚目の P の部分、これを罰則と考えましょう。裏切った場合に何らかの罰則が相手に課される、そのように考える、 A さん B さんもそのように考えている場合、この P の値が大きくなるに従って裏切ることが彼らにとって極めて非合理になります。具体的に言いますと、何も罰則がない P イコール0の場合、 A さん B さんも相手が協力し自身が裏切ることが最も合理的になります。ところがこの P が3の場合を考えてみましょう。 A さん B さんも共に裏切った場合、そこに非常に厳しいペナルティ3という罰則が加えられると、4-3 の1点、つまり相手が協力し自身が裏切った場合、 4-P、 P が3なので1なので1しか得られないということになります。共に裏切った場合は両方3マイナスされるので 1-3、 1-3 のマイナス2、マイナス2です。そのように考えると、ああ裏切ったら自分とっても損してしまうわということになりますので、互いが協力し合う、そのようなフリーライダー問題、あるいは囚人のジレンマ問題の解決法というのが考えられ、だからこそ強制力を使った政府の介入、あるいは罰則というのを正当化することができる、そのように政治の役割を捉え直すこともできます。囚人のジレンマに関しては教科書のコラムに詳しく説明がなされています。教科書をお持ちの方は12から13ページに囚人のジレンマのコラムが記載されていますので目を通してください。スライドの11枚目に事後課題への URL が記載されています。ここにアクセスのここをクリックし、事後課題に回答してください。ここにスライドの11枚目に書かれている3点、これらをしっかりと理解した上で事後課題に回答してください。それでは解説を終わります。